朝日新聞ポッドキャスト。
皆さんこんにちは、朝日新聞の水野あさです。今回は就活をテーマにお届けしていきたいと思います。ゲストはこちらの方です。お願いします。
どうも皆さんこんにちは、朝日新聞教育政策室朝学ナビ編集長の福井陽平と申します。今日はどうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。福井さんは朝日新聞ポッドキャスト初めての登場ということで。
はい、初めてです、ね、ドキドキしてます。
されてます？全然そんな感じしませんけれども、
ちょっとびっくりするぐらい汗かいてるんです
今日は、ね、リラックスして、はい、ぜひ就活の話聞ければと思うんですが。
ありがとうございます、
はい、まず簡単に福井さんの自己紹介お願いしてもよろしいですか？
わかりました。まあね、誰だこいつっていう人が喋ってもなかなか聞き取りづらいと思いますので、一応自己紹介をさせていただきます、はい、私、まあ、そう、入社年次で言いますと2001年の入社です、はい、ずっと朝日新聞社におります、実はですね、出版の仕事が長くて、はい、今の朝日新聞って子会社で朝日新聞出版という会社を持っているんですけど、昔朝日新聞の中に出版局という形で、出版部門を持ってたんですね、はい、私はそこが長かったです。2001年に入社して、まあ、ざっくり言うと、週刊朝日という、まあ、これがなくなっちゃいましたけども、はい、はい、あそこにいましてから新聞の青森支局、まあ、今総局と言いますけれども、そちらで2年間で、そこからアエラという週刊誌。
ああ、本当、じゃあ出版が長かったんですね。は
い、そうなんです、うん。ここで10年ぐらいいまして、はい、まあ、いろんな記事を書きながらだったんですけども、じゃあその後ね、2015年だったかな、そのあたりにですね、朝日新聞に教育総合本部という、今これ名前違って、さっき私が言った教育政策室という名前に変わったんですが、はい、朝日新聞の、まあ、教育ビジネスを統括する部署があってですね、
結構こう朝日新聞が教育に力を入れていこうみたいなタイミングでできたところですよね。
そうです、そうです、うん、そうなんです。で、そこに移動しまして、実はそこで初めてこの朝学ナビというのに関わったんですね、
うんうんうん、
そこで学生さんの取材等々を、担当しておりました。で、その後また出版に戻りまして、アイラとか、まあ、アイラムックというんですけども、企業さんの本を作ったりとかで、直近はですね、ジュニア編集部というところにいまして、はい、子供向けの本を、編集する仕事をしていました、
はい。子供向けの本ってどんな？
はい、例えばなんですけども、これご存知ですかね、科学探偵シリーズ。
初めて見ました。
はい、あるんですよ。はい、もうシリーズね、55万部突破したのかな。
めっちゃ出ている。
そうなんです。はい、科学探偵謎の真実っていう、すべての謎は科学で解けるという IQ200 の天才少年探偵、謎の真実。
はい。
はい。彼がまあいろんな、まあトリックを科学の力で見破っていくという、まあ要は勉強にもなるっていう、うんうんうん、はい、シリーズでして、ぜひ皆様お買い求めいただきたいと。
あれ、なんか今日アイラムックルさん、あれとなって、
じゃあこれで就活にたどり着くのかしら。
直近は子供の本を作っていた、
はい、そうなんです、はい、
そこから、は
い、そこから、その教育、まあ総合本部が名前変わって教育政策室というのになったんですけども、そちらの、朝学ナビに再び、まあ、戻ってきたと
戻ってきた、
はいはい、いう形になりますね。
私この朝学ナビっていう、まあはい、このサービスというかサイトというか、
はい、
これも知らない人がうちの会社内でもちょっと多いんじゃないかなと思うんですけど。
そうかもしれないですね、はいはい、
こちらのサイトぜひご紹介していただいていいですか？
はい、ですね、これが朝学というのが、まあ、朝は朝日の朝なんですけれども、学というのは学上という、
はい、
はい、就活情報サービス会社ですね、
うんうんうん、
はい、
就活情報サービスでいうと、例えば大手さんだとマイナビさんとか。
そうです。
あ、なるほど。
とか、まあ、リクルートさんとかですね。
なるほど、なるほど、
あとキャリタスさんとかいろいろあるんですけども、まあ、その中では業界3番手というふうに、はい、言われております会社さんなんですね、
はい、
結構中堅中小企業とかにもすごく強く、あと、まあ、転職市場でもすごく存在感のある会社さんでございまして、すごく今も調子をね、どんどんどんどん上げている会社さんなんですが、
うんうん、
そこと朝日新聞が実は2013年に業務提携しているんです。
10年以上前に。
そうなんですよ。で、その時に、まあ、学上さんがやっていたサイト、当時は学上ナビと言っていたんですけれども、これが朝学ナビというふうに名称変更になりまして、まあ、これは新卒向けの情報サイトですね、うんうん、まあ、いわゆるリクルーティングサイトを想定していただければいいと思うんですけれども、学生満足度ナンバーワンのサイトと、はい、 いうふうに。
素晴らしいですね。
そうなんですよ、はい、マッチングをできるサイトということになってまして、うんうん、まあ、そちらの、私は一応2代目編集長ということになります。初代の方がいらっしゃったんですけども、去年の5月で退任されましたと、
うんうんうん、はい、じゃあ去年の5月に福井さんが編集長について。
そうなんです。
1年
弱
弱っていう感じですかね。
という感じですね、
うん、
はい、
あ、じゃあそうか、次の5月で1年丸1年になるっていう。
そうですね、もうすぐ丸1年。
なるほど。
ということになります。
実はですね、はい、ウィズニュースでも去年の夏から連載就活しんどかったけどというのをやっておりまして、うんうん、こちらでは特にコロナ禍で変化もあっただろうなということで、うんうん、この数年の若い世代の就活の体験談というのを紹介しておりまして、
はい、
でこの連載の中でもね、福井さんにコラムを書いていただいたりとかして、
はい、
お話ししてるうちにちょっと就活の全体像っていうのを聞いてみたいなということで、今日福井さんにねお話を聞こうと思ってるんですけれども。
はい、わかりました。
は
い、
まずはですね、最近の就活でよく聞くワードだと早期化、うん、
はい、
早まっているっていうところなんですけれども、
はい、
これ実際そうなんでしょうか。
そうですね、ウィズニュースさんでも何度か取り上げてらっしゃるかと思うんですけども、今本当に早期化というか超早期化、
超がつく、スーパー早期化、
そうなんです、はい、という表現を使うぐらいに早期化しています。まあ、ちょっとデータで言いますとですね、その朝学ナビ、まあ、学上さんが、取っているデータですと、いわゆる2025年卒っていうのを今対象にしてるんですね、
はい、
来年3月に卒業する、今、2024年4月で3年生の、
うんうん、
違う、4年生、ごめんなさい。
あ、なるほどなるほど、うん、はい、あと1年大学生活が残ってる人たち、はい、
うん、の内々定率調査というのをやっているんですが、これが、2月末段階で内々定を取った学生が 38.1%。
あ、4割。
4割なんです。
だから大学3年次中にもう4割が内々定を得て、もうそれで OK ってなったら就活が終わって、じゃあ大学4年生はじゃあ遊んだり卒業したり、
もう何でもしていいという。
あ、
これが超早期化でして、もうこれ年々特に加速しているんですね、
うんうん、
この 38.1 っていう数字も、例えば昨年ですと、同時期で 30.8% だったので7ポイント以上上がってるんですよ。
なるほど。
もうこれ学長さん以外のさまざまな情報でも大体4割という数字が出ていまして、
うんうん、
ま、もちろんこれ母数が基本はこういうナビサイトに登録している学生さんだったりするので、まあ、熱心な学生さんを母数にしているということはあるんですけれども、まあ、それにしてももう2月段階で4割取ってるっていうのはもうかなり早期化してるなという印象を受けております。
そうですね、なんか私が学生の頃からも比べても、
はい、
私ほとんどインターンとか受けなかったりしたので、
はい、いやいやいや、
本当に全力でやり始めるぞってなると、
はい、
秋とかだったりしたのが、うん、私が最近お話を聞いた学生だと、うんうん、もう、はい、大学3年生になったら、うん、もう周りが始めてるっていうか意識し始めてるので、
はい、
自分も就活について本腰入れ始めて、うん、夏のインターンで絶対受かるぞって決めてましたっていう学生がいたりしてましたね。
そうですね、はい、まさに今おっしゃっておられたインターンシップっていうのがこの早期化のキーワードになっていますね、うんうん、インターンシップについては実は去年ですね、制度が変わったんですよ、
はい、
この2025年卒、つまり、まあ、2024年段階で4年生になる学生からインターンシップの情報を、採用に直結させていいというふうになったというのがあるんですね。これ参照合意と言われているものなんですけれども、
はい、
まあ、どういうことかというと、インターンシップって、まあ、就業体験、まあ、要は、会社で働くってどういうことかっていうのを体験してもらうっていうイベントなわけですけれども、
うんうん、
かつては建前上は、それを、選考と直結させてはいけないことになってたんですよ。
はい、そのイメージでした。
そうなんです。
なんかもう体験会ぐらいのイベントなのかと思ってました。
そうそうそう、はい、そうですね。はい。ところがですね、実態は、早めに、有望な子にアプローチして、
はい、
まあ、どうにかこうにか、水面下で、うちに来てね、みたいな話をするって、実質的には選考の前段階だったっていうケースが多かったというのがあると。うんうん、で、まあ、言うなれば、実態を追認する形で、もう、インターンシップ、選考に結びつけていいですよになったというのが、一応この2025年卒からの変化なんですね。
はい。
はい。なので、まあ、実態が大きく変わったというわけではないんですけれども、この前提として、みんなが早く学生を取りたくなっているっていうことが あるわけなんです。
そうですよね。だから優秀な学生を早く企業側見つけて、
う
ん、
そうですね。
で、できるだけ早く内々定を出して、
そうなんです。
で、他に目移りしない。
そうなんです。
しないでもらう。
しないでもらうという。
ああ。
そうなんですよ。
じゃあ、企業側も急いでるし、う
ん、はい。
そうなると、意欲的な学生ほど早めに、
そうですね。
就活に着手しようっていう流れに、まあ、加速してるっていうことですかね。
そうなんです。これが、超早期化の原因になっていると。で、インターンシップ、今、おっしゃっていただいたように、いつやるかって言ったら、今でしょうじゃないんですけれども、はい、すいません。あれなんか言いかけたんですが。
はい。
ですね、3年生の夏というのがメインになってます。先ほど言いましたインターンシップの制度変更に伴いまして、実はインターンシップの定義っていうのが、厳密になったっていうのも変化の一つとしてあります。
はい、厳密になった。
はい。うん、細かいんですけれども、要は5日以上、
うんうん、
ちゃんと、フィードバックとかもして、仕事を体験させるっていうものをインターンシップと呼ぶようになった。
あ、そうなんですか。
そうなんです。
あ、じゃあ、なんか学生の中には、インターンシップと思って参加してるけど、うん、例えば1日とかだと、
はい。
もしかしたら、体験会ぐらいのイメージ。
そうです。そうなんです。で、これ、言葉が厳密になりまして、かつてはこれ、ワンデイインターンシップなんて言い方をしていたんですけれども。
ありましたね。
はい。オープンカンパニーという言い方をするようになりました。
ああ、なんか、オープンカレッジみたいな。
そうです、そうです。
大学、どんな雰囲気か遊びに行ってみるみたいな。
うん、そうです。オープンキャンパスとか言ってるような。そうなんですよ、はい。あれの会社版ということで、オープンカンパニーっていう分類ができたんですね。なので、こっからは、インターンシップっていうのはそういう意味で厳密に使わなければいけなくなったので、結構そこは、名前を見たらわかるというふうにはなってくると思うんですけれども、
うんうんうん、
いずれにしてもこれ5日間、あるのがインターンシップですから、長期休暇のうちにやんなきゃいけないわけですよ。なので、いつやるかっていったら3年生の夏。そうすると、これに対する選考があるわけですね。
そうですね。インターンシップに参加できるかどうかを。
はい、そうなんです。
ね、全員受け入れるキャパシティはないわけですもんね。
ないんですよ。なもんで、そうすると、6、7月ぐらい、5、6月ぐらいから、選考の情報とかを集める必要があるとすると、はい、就活のスタートは3年生が始まってからすぐになると。
なりますね。
なっちゃったんですね。
しかもその5、6月には自分が参加するインターンシップの業界を見ておいたりとか、
はい、
なんとなくこの業界に行きたいなみたいなぼんやりとした希望みたいなの持っておかないといけないですよね。
そうですね。そうしないとこうやっぱり情報がいっぱいありますから、
うん、
割と幅広に情報を集めていかないといけないということで、忙しくなっちゃってるっていうのが、
めちゃめちゃ忙しそう。それは
そうなんです。これ現状ですね、
うん、
もちろん大学さんがそれがいいと思ってるかっていったらこれ微妙なところがすごくあるんですけれども、
うん、
やっぱり企業さんがもう人を取りたいというこの人手不足っていうのを背景にして、結果的には早くスタートする形になっているということですね。
なるほど、
うん、
なんかその、早まってるっていうので、
はい、
その夏のインターンで、うん、言うなれば決めてしまえればいいですけど、
そうです
ね、第一希望の企業で、うん、なんか早々と泣いてもらえたって人はいいかもしれないですけど、私すごく就活苦労した人なんですよ。もう本当に就活がしんどかった人なので、
はいはい、
なのでこの連載をやってるみたいなところもあるんですけど、
でき
る
だ
け
ね、
そう、しんどい人が減るようにと思ってやってるところがあるんですけど、
うん、
その夏にもらえなかったり、
はい、
じゃあ次また冬にインターンシップ長期休暇というか休暇の時にあったりとかして、うん、それでもらえなかったりとかすると、なんか長々とやることになりそうですよね。
そうですね。インターンやっぱり狭き門だったりもしますので、どうしても長くなってくるという傾向はあるようですね。で、実際就活については解禁日っていうのもあるんですよ。
うん、
これは3年生の3月1日。なんですけれども、3月1日から就活の選考情報を出していいですよっていう日になってるんですよ。
はい。
で、で、面接解禁が6月1日、4年生の6月1日。つまり、この時にちゃんと採用してる企業はあるんですよ。
あ、その、じゃあ決めてる選考解禁日に合わせてちゃんと3月、6月にやってる企業もある。
そうなんです。そうすると、そこまでずっと結局就活は続くことになるんですね。
1年どころじゃないですね。じゃあ1年2ヶ月とか。
そうですね。1年2ヶ月とかになっちゃう人もいるのかなという。はい。
じゃあその解禁日っていうのはあんまり、じゃあこう手をなし、なんかこう、なしてないというか。
そうですね。今実際解禁日前にも4割内定もらってますから。
そうですよね。
ただ、ないわけではない。 ということはもちろんあります。この日に、まあ、大企業さんとかそうですけれども、きっちりスタートするというところもありますので。
なるほど。そうなると、そのね、3月に解禁するところが本命みたいな。
そう。
学生は、うん、でも一応そこまでに何かないと怖いからって思っていろいろ受けたりとかしてってなったら1年超えちゃうことありそうですね。
そうなんです。これがいわゆる長期化と言われている傾向なんですね、うん、早くスタートしたら早く終わるじゃないかってね思われると思うんですけれども、実際その就活のフェーズがいろいろ分かれているので、そういう、まあ、インターンシップがあるところ、もしくは早期にもう内々で出しちゃうような企業、はい、これがあって、でも後に本命企業が先行するということもあったりするので、
うん、
結果として内定をもらっていても就活を続けるっていう学生増えてる。
あ、そうなんですか。
うん、ということがあるんですね。まあ、例えばこの学寿さんのデータですと、先ほど言いましたように全体で 38.1% が、
はい、
内定、まあ、内内定ですねをもらっているんですが、
うん、
全体 100% の中で就活を続けているって 86.6%。
そうなんだ。
終わってないんですよ。
もう私なんかも1個もらったらもうこれありがとうございますみたいな
終わりゴールって言ってね、
本当に、
はい、
そういう気持ちでしたけど、もう終わらず、めちゃめちゃわかります。
終わらないんですね。で、じゃあ内々定を取って就活を終了した人はって言ったら 7.6%、 これ2月末段階ですね。
なるほど、うん、じゃあやっぱり希望が残ってたりとか、まだもうちょっと納得いくまで続けようかなとか。
そうなんです。
そういう学生もいてっていうことですね。
そうなんです。
皆さんこんにちは。朝日新聞ポッドキャストには他にもおすすめの番組があります。新聞一面じゃなくても大事なこと、 SDGs を話そう。月曜から金曜日まで多彩なテーマをお届けします。どこかの誰かの人生の匂いがする番組とリスナーさんから好評です。 SDGs を話そうで検索してみてください。
業種によって内定を早く出す業界、後の方で出す業界で分かれていたりもしますので、
うんうん、
例えばこれ、これはリクルートさんのデータになるんですけれども、
はい、
この時期内々定が多く出ている業種というと、情報通信業さん 24.4%、
うんうん、
サービス業 19.2%といったところで、まあまあ、いわゆる IT と言われる業界さんとかですね、
はい、
まあサービス業さん、
うんうんうん、
ここは早く取りに行っていると。
なるほど、確かに早いイメージありますね、 IT 系は。
うん、やっぱり早いですね。
うん、
で、まあ、そこは一社持っておくんだけれどもみたいな感じですね。
なるほど、そうか、
はい、
なんかそうなると本当に学生忙しそうだなと思ってしまって。
そうですね。
なんかこう体験談の、ね、取材で就活生にお話直接聞きますと、
はい、
もう大学1年生からもう就活を見据えて長期インターンやってたりとか、
あ、
で私がお話聞いた中にも、うん、もうまさに1年2ヶ月ぐらい就活やった方もいらっしゃいましたね。はい、
あ、そうなんですね。
うん、
そうなんです。ま、リクルートさんの、別のデータですと、昨年かな、の実質の就活時期って 7.87 ヶ月というデータがありまして、これは前々回よりもちょっと半月ぐらい短くなっている。
ああ、なるほど、
はい、
うんうん、
ので長期化とは言っても長期化の方にこうどんどん長くなっているわけではなくて短くなってきているという数字はあるんですよ。これ、
うんうん、
実際問題インターンシップで、あ、この会社いいやって思ったら本来的にはそこで決められるじゃないですか。
確かに、
うん、なので、まあ、早く始めることのメリットっていうのも本来はあるじゃん、まあ、そこが数字に出てきているのかなというふうにも思うは思うんですけれども、
なんか全員の学生がすごく長くやってるわけではなくて、キュッと短期間で終わらせる学生もいれば、希望のところまでって言って長くやる学生もいたりしてっていう感じで。
そうです ね
結構分かれてるのかもしれないですね、学生によって。
分かれてると思います。本当にそれぞれにそれぞれの大変さを抱えているんじゃないかなと。
そうですね。なんか逆に選択肢がちょっと多すぎて、
はい、
なかなか先輩の就活とかをロールモデルにしづらいとか、なんかその辺もありそうですよね。うん、
あると思いますね。特にやっぱりインターンシップがこうやって定着したことによって、就活とどの時期で何をやるかっていうのがちょっとかつての成功パターンとは違ってきているという ことはあるのかなと。例えば昔ですと、昔っていうかもう、まあ、10年ぐらい前、
はい、
それこそ私がかつて同じ朝霞ナビにいた頃は大量エントリーっていう、
ああ一括でエントリーできるとかありましたね、私の頃。
そうなんですよ、
はい、
うん、もうそれこそ50社100社ブワーってエントリーしてそこから絞っていきましょうっていう、
うんうん、
ような就活って結構一般的だったと思うんですね、
はい、
ですが今って、いわゆるエントリー数、学生が、会社にエントリーする数とかは減ってるんです。
あ、そうなんですか。
そうなんですよ。
やっぱこれって売り手市場ってことなんですか。
うん、これはもう売り手市場っていうのはすごく大きいと思いますね。
は
い、もう前提として先ほど言ってるような人手不足なので学生からしたら有利な市場なんですよ、
うん
うん、だから内定って多分ね、言葉はあれですけど取ろうと思えば取れなくもないっていうような状況はあるにはある。
なるほど。そのすごくなんていうんですかね、うん、狭き門の業界とか、
そうです、
いろんな人が応募する大企業とか、
そうです、
その狙ったところに絶対受かるぞっていうのを決めなければ、
そうです、
もらえる。
そうです。それがもう数字的には人手不足なのでっていうことなんですよね。と、まあ、さっき言ったインターンシップとかが定着したことで会社をしっかり見極める機会も増えているということも、まあ要因としてはあるのかなというふうには思っています。
就活生にお話を聞いてても、うん、私のそのビジネスにこう体験談を寄せてくれる方は結構しんどいとか大変な就活を経験されてる方が多くて、
うん、
でやっぱりお話を聞くとすごくこう就活に対して意欲が高くて、うん、こう自分のやりたいことがこう結構定まっていて、
は
い、でそれがもう、まあ、狭き門だったり、いろんな人とこう競争しなきゃならないみたいな感じでかなり狭き門をこう狙ってる学生とかが多くて、うんうん、
はい、
なんか一方でその人手不足で狙わなければって話を聞くと、うん、なんかそういうところでも二極化みたいなのが進んでるのかなっていう気がしますね。
そうですね。まあ、これもちょっとデータになるんですけれども、はい、大手企業と中堅中小企業では、人手不足のちょっと様相が違ってると。
うんうん、
いわゆる1000人未満の、まあ、中小企業と言われる方々の、求人倍率ですね。
はい、
これが 2.91 倍という数字が出てる。つまり、一つ、の席に対して 0.3 人しか、応募していないという状況。
ああ、
うん、
そうか、もっと3倍来てくれていいですよってことですね。
そういうことですね。
なるほど。
なんですが、5000人以上っていう、はい、まあ、大企業ですね、こうなるとに限るとこれが 0.41 倍になるんですよ。
おお。
学生からしたらまあ倍率2倍ということですね。
なるほど。狭き門になる。
なるんですよ。
誰か一人を必ず蹴落とさないと。
ないと。
みたいな。
いけなくなると。いうことはあるので、ま
あ、
これがさっきの話にもつながる。まあ、内定はきっと、通ろうと思えば取りやすい環境なんですけれども、その自分の目指してる企業が、もしかして、例えばそういう大きな企業だったりすると、それはそれでやっぱり結局大変な就活にはなってるというのが現状なのかなと思います。そうすると、
ね、
やっぱりしんどかったけど。
なっちゃいますよね。
なるのかなというふうには思っていますね。
自身の就活を振り返っての反省でもあるんですけど、
はい、
やっぱりこの知名度の高い大企業を目指しちゃうっていうところはあるなと思っていて、
はい、
で例えばビジネスの、就活の記事で B2B、 いわゆるビジネス to ビジネスですね、
こう、はい、
消費者向けの、企業ではなく、
はい、
B2B 向けの企業がなぜ面白い CM を出すのかちょっと取材しようということで、日進坊さん、日進坊ホールディングス、
はい、
何をやってるかは知らないっていう CM をね、うんうんうん、流されてた企業なんですけど、
はい、
まあ、ここにこう CM を放送し始めた理由っていうのを取材してもらったんですけど、
はい、
これ2012年から始めていて、うん、広報の方によると、
はい、
当初から若年層への認知度を高めること、
うんうんうん、
採用活動を有利に進めることが狙いの一つだったっていうふうにお話になってるんですよ。
そうなんですね。
だからやっぱりこの私たちが普段触れてる日用品とかだと、
はい、
例えばあの企業だとかイメージがすぐ湧きますけど、
ですね、
この B2B 企業って名前を聞くことも少ないので、う
ん、はい、
まず就活しようとかここに応募出そうみたいに思いづらいってとこありますよね、う
ん、あると思いますね。学上さんが毎年就活、人気企業ランキングっていうのを取ってるんですね、はい、これ朝学ナビに登録された学生さんとか、まあ就活の割と早い段階で、の学生さんにアンケートを取って、まあ、人気企業をランク付けしてるわけですけれども、これ最新の企業で、まあ、100社あるんですけれども、
はい、
あ、 トップ50ですね。トップ50のうちに B2B って7社しかないんですよ。
あ、そうなんですね。あ、そうですね。今見えてるものだと伊藤忠商事とか、うん、
はい、
あと大日本印刷。
そうですね。
確かにこの辺を聞いたことありますね。あとスカイさんとか、うん、今 CM たくさんやってる。
そうなんです。
はい。あと博報堂とか、うん、あとは三菱商事、突販、はい、うん、そして住友商事。あ、少ない。
少ないんですよ。こんな感じなんです。もちろん日清坊さんも、まあ、トップ50ということではないですし、そうなんです。
そうか、じゃあやっぱり CM で認知度を高めて。
そうですね。しないといけない。例えば、伊藤忠商事さんって学長さんもそうですし、いろんなランキングでも上位に来る、もう商社といえばというようなところですけれども、はい、やっぱり採用に関しては本当に熱心にやられていますよね。それはやっぱり B2B だとどうしても、ピンとこない学生さんが。
そうですね。何をやってるかがイメージしづらかったり。
そうなんですよ。多いというのがすごくあるんではないかなと思っていまして。伊藤忠商事さんは取材をしましたら、例えばインスタにすごい力入れてるっていうんですよ。これが、ですね、なんかただ、なんかおじさんが、わしの若い頃はって説明したって何の参考にもならないとは言いませんが。
はい。ちょっとね、なかなかね、若い学生はそれで親近感を持つってことは少ないですよね。
ちょっとね、時代が離れてるっていうのもあって、うん、入社1年目の社員さんの密着動画とかを流されてるんですよ。
あ、しかもそれをインスタでやるんですね。自分のサイトとかではなくて。
そうなんです。公式インスタでやってるんですよ。そうすると、あ、伊藤忠の仕事ってこうなんだっていうふうに学生さんが親近感を持つ。
なるほど。
ということもあるんではないかっていうので、こういうのすごく熱心にやってらっしゃいますね。ね、
自分のね、2年後とかがね、具体的にイメージできるわけですもんね。
う
ん、
そうなんです。
なるほどな。
やっぱりね、商社って何やってるんだろうって当然思うでしょうから、うん、こういうことをやっぱり B2B さんは本当にやってらっしゃいますね。まあ、逆に言えばそれぐらいやらないと学生に伝わらないっていう危機感をすごく持っている。
で、実際にこの世の中にある企業って、うん、多くが B2B 企業なんですよね。
そうなんです。ほとんどが B2B です。
うん、
なので、就活において B2B 企業を外すのは得策ではないなっていうのが私の印象ですね。
そうですね。知るとこんなことやってたんだって面白くなって興味持つってこともありそうですもんね。
やっぱりまあ、こいつはなんですけど穴場なんですね。
あ、穴場、そうか。
穴場。
全員に知られてる知名度はないけど、実は業界ナンバーワンだったりとか。
もういっぱいあります。
なるほど。
もう世界トップシェアなんてのもね、たくさんあるわけですよ。
うんうんうん。
B2B 企業で、日本の中でもという。うん、で、まあ、言うなれば、ちょっと調べればそれって出てくるので、就活ってすごくそういう意味で企業研究といっても、そのなんかディープに調べるというよりも、どういう企業がどこにあるのかっていうのをざっくり知ることってすごく大事だと。いうふうには思っていますね。
そうですよね、うん、私もやっぱりなんか自分の就活振り返ると、就活でこんな業界があったんだとか、はい、こんな仕事が世の中にあったんだっていう知るのがすごく面白かった、うん、面白かったですね。
あ、そうですよね、うん、知ると本当に面白いなっていうのはすごくあると思います
ね。で、最近の学生だと、こう転職を踏まえながら就活するっていう学生も増えてるみたいなんですけど、福井さんもそれは感じますか？
そうですね。いろいろ取材をしていく中で話を聞くのは、やっぱり早期離職の人が増えていると。
なるほど。
はい。早期ってそれこそ1年とか半年。
半年？
半年。
短い。
そうです。あれ、今日の朝日新聞の記事にも出てましたね。
朝日新聞の記事でも私、はい、今日ね、収録がですね、うん、3月の、今日は、
25、
はい、25に収録してるんですけど、はい、今日の朝日新聞デジタルでそういう記事出てましたね。
そうなんですよ。もうドンピシャだと思って私見てたんですけれども、はい、はい、まさに早期離職、
はい、あ、この記事ですね。年功序列バカバカしい、転職ポジティブな若手社員 SNS も後押しっていう、うん、はい、高橋涼子さんかなの記事なんですけど、
そうです ね、
これはまさにね、1ヶ月で辞めた女性の話とか出てますね、うん、コンサル会社を1ヶ月弱で退職。
そうなんです、
はい、でいつかは転職するだろうと思っていて、それが早まっただけというふうに話していて、うん、で面接では学生も企業もいい面だけを言い合う、環境が合わなければ転職すればいいと思っているっていうコメントが紹介されてますね。
そうですね、まあ、やっぱりもう書いてある通り、うん、まあいいことしか言ってないんでしょって、だから入ってから判断して決めるんだと。
なるほど、
うんうんうん、いうのはすごくしっくりくるような情勢になってるのかなと。
うん、
で、まあ、 とにかく人手不足ですから、今その早々に退職しても仕事があるんではないかっていうのは後押しになってるんではないかなというふうには見ています。
そうですね、この人手不足の中だし、うん、まあ、転職先が絶対にないってことはないだろうっていう、
ないのかなということですね。
なるほど。
とこれ別の大学さんからちょっと聞いたんですけど、最近はあの IT 系の、はい、希望する学生さんって増えてるっていうんですね、うんうん、これ要は文系とかでも増えているんだと。でもちろんあのコロナがあったんで結構 IT ツールが身近で便利に感じられるようになったっていうのが、うん、まあ一つ大きいんだろうけれども、もう一つは IT 業界に入るとスキルが身につくと。
ああ、確かに、うん、例えば SE ね、プログラミング言語とか学べたりすると、
学べたりすると
別の会社でも使えそう。
そう、
あ、なるほど。
他の、まあ、企業でも大金少なかで本当はあるんでしょうけれども、 IT だとそれが見やすい。
ああ、それはあるだろうな、うん、なんかリスキリングっていうとすぐそのプログラミング言語とか言われるのもそれが近いですよね、
は
い、
そうなんですよね。だからまあまあイメージではあるんですけれども、うん、あのまさに転職を見据えるとそういう決断をする人も増えてるんではないかっていう、これ大学さんの見立てですけれどもね。
なるほど、うん、なんかね、私はちょっと転職の経験がないのですごいなって思ってしまうんですけど、
すごい、
ね、うん、身軽な学生がね増えてるっていうことではあるんですけど、とはいえ、
はい、
学生もそうで、まあ、学生はそう考えてるんでしょうけど、企業側としては採用って結構まあコストをかけてやるものじゃないですか、
うん、そうですね。
そんなにミスマッチあったら困るっていうのは本音としてありますよね。
あると思います。やっぱりだからインターンシップっていうのはその早期離職を防ぐ手立てでもあるとは思うんですね、しっかりマッチングしてっていう、
うんうんうんうん、
だからまあこれから増えていくんではないかなということはすごく思います。
ああ、なるほど。できるだけミスマッチを減らそう。
そうですね、
うん、うん、そうですよね。
ただやっぱインターンシップ5日間ですから大変なんですよ、まあ、5日でなくたって3日でも4日でも、まああのね、たくさんの学生さんを集めて、まあ、それなりにちゃんと仕事の体験をしてもらうっていうのは人でもコストもこれこそかかりますので。
そうですよね、
まあ、あのやりたいけどできないよっていう人もすごくいると思います。
うん、うん、確かにちょっと余裕がある人事部とかを持ってるみたいな企業じゃないと、うん、なかなか開催することってできなさそうですよね。
難しいのかなと。なのでいわゆる第二新卒と言われる、はい、まあ、この、まあ、早期離職したような方々ですね、もうこれを新卒同様に採用していこうというふうに舵を切っていく企業さんも増えていると。
ああ、なんかね、第二新卒って最近聞くようになりましたけど、
はい、
どれぐらいの人を第二新卒って指すんですか。
どれぐらいだろう、もうこれ企業の定義にもよるんですけれども、
うんうん、
ちょっとごめんなさい、パッとは出てこないんですが20代は大体呼ぶんじゃないかなと。
なるほど、
はい、
実はね朝日新聞もね結構その採用に近いんですよね、うん、新卒採用まとめてやったりしてますよね。
そうですね、あの朝日新聞は元からこういう発想だったんだと思います。
うんうんうん、
あの年齢制限しかなかったと思うんですね。
そうですね、何歳以下のみたいな、
うんうん
うん、感じで。そっか、20代ぐらいはもう第二新卒
になっている
かな。あ、でもそうですね、いろんな第二新卒の転職サイトとか見ても、うん、20代のためのっていうふうに書かれてたりするので、はい、
そうですね、
うん、一般的にこう3年以内を指すところもあったりするので、25歳前後などとされているところもあるみたいですけど、うんね、それでもね幅広にこう、じゃあ企業側も見て、はい、なんとか人手不足解消していこうっていうところでしょうか。
そうですね、まあおっしゃるように3年っていう定義が主流だったと思うんですけれども、うんうん、もうやっぱ人手不足ですとそんなこと言ってられないっていう、
そうですね、
ことになってきてるんではないかなと。
そうですよね、
いうことはちょっと感じてますね。すみません、ちょっと私もそこまでこの件詳しいわけではないんですけれども、うん、企業側は第二新卒シフト。
なるほど、
うん、
確かにこの厚生労働省 の離職率統計、
はい、
3割が3年以内に辞めているとも言われているので、
うん、
そうなるとこの辺をね掴んでいこうっていう動きは自然に感じますよね。
そうですね、
うん、
これだから新卒側からすると実はその辺の人たちがライバルになるということでもあったりするんですね。
あ、そうか、ちょっと職務経験があって、
そうなんです、
社会のことも知っているみたいな人
と
大学時代サークルしてました、
ました
楽しんでましたっていう自分とがこう競わなきゃいけないっていうところもある
になってくるかなと。まだそこまでにはなってないところも多いんですけど、やっぱりもう一緒に全部まとめて採用しますよっていう企業さんもあるので、そうすると新卒学生側としてはライバルが増えるというような流れにはなるのかなという。 印象は持ってます。
いや、私この就活で一番やっぱりモヤモヤしたのが、
はい、
あのガクチカを言う、学生時代に力を入れたこととか、はい、うん、
話はまだ続きますが、続きは次回お送りします。
はい、ということで本日は朝学ナビ編集長の福井さんをお招きして、ここ最近の就活の全体像を伺ってまいりました。福井さん、ぜひお知らせがあったらお願いいたします。
はい、私ども朝学ナビではですね、史上最大規模のインターンシップ&業界研究イベントとしまして、キャリアデザインフォーラムというものをですね、4月に行います、
はい、
4月20日は、東京ビッグサイト、4月27日はグランフロント大阪、東京大阪の2会場でですね行う、200企業ぐらいが集まるんですかね、
はい、
はい、史上最大規模のイベントになっています。これはまあ、4月で3年生になる学生さん、もしくは2年生になる学生さんが対象なんですけれども、本当にまあ、就活を考えている学生さんが1回そういうイベントに行って、あ、うん、こんな会社があるんだと、うん、いうことを知ったり、まあ、あ、社会で働くってこういうことなんだなっていうのをちょっと体感する、いい機会になるんじゃないかなというふうに思っております。こちらですね、朝学ナビで予約を受け付けておりますのでですね、ぜひ予約をいただいてご来場いただければというふうに思っております。4月20日が東京ビッグサイト、4月27日がグランフロント大阪です。
はい。朝学ナビはひらがなで朝学、ナビがカタカナですので、ぜひそちらで検索してみていただければと思いますし、
よろしくお願いします。
概要欄にも URL 入れておきますので、
はい。
はい、ぜひそちらチェックしてみてください。
あと私どもで、毎週更新している就活ニュースペーパー、というサイトがございまして、基本的には、私はそちらの方で記事を書いております。これも就活ニュースペーパーで検索すれば出てきますので、ぜひブックマークしていただいてですね、ニュース解説とか企業インタビューとかそちらの方に載せてますので、ぜひともご覧いただければというふうに思っております。
はいはい、就活は皆さん手を止めてね、
はい、
就活ニュースペーパーと検索いただいて、
はい、
ブックマークいただければと思います。
よろしくお願いします。
はい。福井さん、ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。皆さん頑張ってください。
リスナーの皆様、最後まで聞いてくださってありがとうございます。ウィズニュースでは、連載、就活しんどかったけど、で、ここ数年の就活の体験談を募集しております。概要欄にフォームの URL がありますので、体験を話してもいいよという方は、ぜひご記入をお願いいたします。また、番組の感想もお待ちしております。概要欄のお便りフォームや、X のコミュニティ、メールからお寄せください。朝日新聞ポッドキャスト、朝日新聞の水野朝がお届けしました。それではまたお会いしましょう。